耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第727回1月31日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんスイーツはお好きでしょうか。スイーツって名前もねだいぶ定着してきましたけども、僕はね甘党じゃないのでそんな食べられないんですけども、ついついね雑誌とかね本とかまたテレビなんかでねこのスイーツの特集やってるとですね、あーうまそうだなーと思ってしまうんですよ。でスタッフに聞いたところですね、みんな甘いもの大好きというわけでですね、今回の本、まあスイーツに関する描写がすごい見事なんですけども、かなり、皆さんの体重増加に役立ちそうな本です。今回紹介します本はですね、以前紹介しました禁断のパンダというですね、まあ食品関連のねミステリーを書いた匠司さんのね、第2弾、あるパティスリーが起こした事件に巻き込まれ、次々に起こる事件のつながりや秘密を解いていくという物語です。まあなんというかですね、細やかなこの食べ物の描写に定評がある匠さん、今回はですねデザートの数々が非常に美味しそうです。というわけで参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は宝島社より出ております匠司著、ミツバチのデザートという本です。著者の匠司さんはですね、1973年岐阜県生まれ、大阪阿倍の辻調理師専門学校を卒業後、神戸のフランス料理店に就職し、その後も様々な飲食業に従事されてきました。そして第6回このミステリーがすごい大賞をですね、禁断のパンダで受賞して2008年1月に作家でデビューした方です。禁断のパンダはね、この新刊ラジオでも紹介したので覚えてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ前作今作ともんですね、まあ調理師の経験と知識が存分に活かされている、まあ、新感覚美食ミステリーなんていうね、キャッチフレーズも使われています。で今回紹介するねミツバチのデザートなんですけども、主人公は前作と同じでですね、兵庫県神戸にビストロコータという料理店を構える、柴山コータ。まだ若いながらも腕は確かで、店は賑わい、評判も上々と一見順調なんですけども、コータさんにはですねある悩みがありました。それは誰もが料理の味は絶賛してくれるものの、デザートの感想は触れてくれないというものでした。まあこれは料理人としてすごい気になりますよね。というわけでですね、勉強熱心なコータが改めてデザートを勉強し直そうと考えた時にですね、とある出会いがありまして、彼が事件に巻き込まれていくわけです。しかもその事件はですね、まあ他の事件、とあるパティスリーでの事件と、あとコータに降りかかる災いというね、まあいろんな事件と繋がっていまして、まあ一階の料理人のコータがその謎と真相を明らかにしていくというストーリーになっています。というわけで、今回ねその本編よりワンシーンをねドラマにしましたのでお聞きいただきましょう。
立ち上る蒸気、キリリと冷たい水の手触り、焼けるような熱気と油脂が溶ける匂い、朝の仕込みのこの雰囲気が俺は大好きや。この一種独特の静けさにさながら試合前の格闘家のような心境になる。しかしそれにしても眠い。最近は営業終了後にはデザートの試作を作り、帰ってからは朝方までデザートの本を読みふけていたので、連日3時間ほどしか寝てなかった。
おはようございます。今日も寝不足ですか。
ああ、せやから今日も頼むで。
任しといてください。で今日の出来はどんなもんですか。
そやな、70点といったとこやな。
やりましたね。あと少しじゃないですか。
どこがやねん、あと30点もあんねんで。
のんびりやったらいいんじゃないですか。私はいくらでも食べますから。
太るで。
もう諦めてますから。そしたら着替えてきます。
涼子ちゃん、掃除の前にとりあえず一個食べてみて意見聞かせてよ。
いいんですか。
マンゴーとパッションフルーツのゼリーをテリーヌ状に固めたもんや。ほんのりミントを効かせてある。
おいしそうですね。いただきます。すっごいおいしいじゃないですか。これが70点ですか。
なんかちょっと違うねんな。そのうまさはマンゴーのうまさやん。 うちは普通には出しません、一工夫してますせっていうのが見えすぎの気がすんねんな。
考えすぎじゃないですか。食後ってやっぱりさっぱりしたのが欲しくなりますし。
まあなあ、うちの料理は特にこってりしてるしな。
どうひまふ？
でもせめて85点は超えへんと出す気がせえへんわ。もう少し考えてみるわ。さっぱりしててかつ存在感のあるデザート。あかん、難しすぎるわ。なあ、りょうこちゃん、パティシエの知り合いとかおらん？
いますよ。紹介しましょうか？
マジで？ああ、はよ言うてくれよ。プロの意見が必要やねん。ちなみにその人、レベル的にはどうなん？どこの店の人？
関西で一番って言われてる神戸山杉ですよ。確か、シェフの次ぐらいまで修正してたと。
マジかよ。いやー、頼むわ。今度紹介して。
いいですよ。いつ会えるかはわかりませんけど、今夜連絡しときます。
よーし。今日のまかないは、超豪華に行かせてもらうわ。
ほんまですか？やった
ー！毎度、失礼しますね。
あー、高城さん、おはようございます。
今日はえらい寒いですな。
あー、ほんまにね。風がきついとお客さんの足が遠のきますから。
ここは関係ないでしょう。神戸で今最も予約取れへん店の一つらしいやないですか。いっぺんここの料理食べてみたいけど、なんせ私は居酒屋専門やから。
うちは堅苦しいとこやないんで、高城さんも今度来てくださいよ。あ、港乳業さんってパティスリーのお得意さんも多いんですか？
おう、パティスリーさんの方が多いですかね。
それやったらどこの店のケーキがうまいとか聞きません？
それやったら諏訪山町のテル・カキタの評判がダントツですわ。最近突然美味しくなったとか。
そんなにすごいんですか？
すごいもすごい。あのスイーツグランプリの兵庫県代表に選ばれたんがそのテル・カキタなんですよ。
へえ、それはすごいですね。
今なんて言いました？どこが兵庫代表って？
せやからテル・カキタっていう。
神戸山杉じゃないんですか？
最初は神戸山杉さんが選ばれとったんやけど、失格になったんやわ。
失格？なんで？
つい最近、食中毒騒ぎを起こしたんよ。被害者があんまり下がんかったから、備え公になってん。まあ、自粛ということで、営業停止命令と合わせて長めに休業するらしいですよ。
食中毒。あ、大丈夫です。気にしないでください。
あ、今の話。できるだけこれで頼みますね。
わかりました、これで。
あれ、高城さん、指どうしたんですか？
ああ、いやいや、料理してて来ちまってね。
へえ、料理するんですか？なんか意外ですね。ちなみに得意料理は？
ビーフストロガノフ。
居酒屋専門やなかったんかい。
はい、というわけでドラマをお聞きいただきましたね。冒頭のはずなんですけど、早速スイーツが出てきましたね。まあ、前編にわたりですね、これでもかというくらいのね、たくさんのスイーツが出てきますので、お楽しみにしてください。で、物語はですね、ここから動き出して、まあ、ドラマ中にも出てきました神戸山杉のパティシエとテル・カキタというこの二つとの出会いがですね、まあ、コータを予想だにしない事態へと巻き込んでいくんです。そして物語は意外な結末を迎えるんですけれども、その辺は皆さんの目で確かめてみてください。でですね、作品を読むとですね、まあ、スイーツの描写の見事さもあるんですけども、まあ、それ以上にですね、まあ、食の安全ということも考えさせられます。まあ、経験者でもある匠さんならではですね、まあ、食を扱う者の責任というメッセージにですね、まあ、作る側はもちろん、まあ、消費する側もその重さを考えなければいけないんだなっていうのを思いました。まあ、なんというかですね、チンパチスタのシリーズがですね、まあ、医療安全をね、ミステリーとうまく混ぜてるんですので、これは食の安全をうまく混ぜてるシリーズだなと思って、匠さんの今後にも期待です。というわけで、書籍情報です。
ミツバチのデザート、匠司著、宝島社より税込み1470円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ、本当にですね、スイーツの描写がね、やばいんですよ。もうディレクターも言ってましたけども、これはね、買いに行きたくなると思いますのでね、ダイエット中の方はですね、読むときは気をつけてください。というわけでね、前作禁断のパンダに、ね、引き続き、またまたお腹を空かしてくれた、匠司さんのミステリー、読んでほしいと思います。というわけで、あのコーナーです。
はい、どうも、石橋優です。今日もフィービーの CM にやってまいりました。
はい、お願いいたします。
お願いします。ところで、矢島さん。
はい。
矢島さんって、今まで、はい、最長で寝た睡眠時間ってどんぐらいですか？
それね、学生時代やっちゃうんですけどね。
ですよね。
まあ、僕結構眠りね、浅いのかもしれないけども、はい、まあ、細切りに起きて、まあ、20時間いくかいかないかぐらいですね。
そうなんですね。はい。僕ね、はい、ちょっとすごい記録を持ってまして、
はい、
三徹した後で朝の6時に寝て、
はい、
で、あーよく寝たなって起きたら、なんか夕方だなと思ったんですよ、
はいはい、
あーよく寝たなと思ったら、それが朝だったんですね。
夕方だと思ったら朝だった。
はい、朝から朝まで22時間寝てました
22時間、
ええ、
それは相当回復しましたね。
すごかったですね、あれは。ということでですね、
はい、
今回紹介したいオーディオブックなんですけれども、こちらでございます。
突き抜ける時間思考術、自分をうまくアウトプットする方法。はい、というわけで、まあ、つまりですね、
はい、
バスさん、これは時間をうまく使おうよという。
そうですね、僕らの睡眠時間はダメですね、これ。
そうですね。というわけで、まあ、こんな本がオーディオブックになったんですけども、ね、
はい、
まあ、こちらの本ね、五道時夫さんという方が書かれてまして、
はい、
五道さんはですね、まあ、ダメ社員から一気にトップへ駆け上がったというですね、
ほうほうほう、
サクセスストーリーを描いてきた方です。
ほう。
で、その五道さんがおすすめするのが、はい、時間を管理しようという。
なるほど、なるほど。
まあ、この本で書かれていることなんですけども、
はい、
まあ、見出しがですね、まあ、普通の、まあ、まず仕組みを作り上げるとか、
はいはい、
まあ、時間密度という発想を持つとか、細切れ時間を作らない行動を心がけるという、
はいはいはい、
まあ、どちらかというと分かりやすい ね、 すね、見出しがまずありますよね。
しっかりと時間を考えましょうっていう、
そうですね。で、次はですね、バシさんがね、大好きそうな見出しがこうなりました。
はい、ちょっとですね、これやや、中頃ぐらいのですね、
はい、
トピックで面白かったんですけど、
はい、
あえて仏滅に結婚式を挙げるという考え方、
うん、バスさんの本かと思いました
面白いですね、これ。これはすごいなと思いましてね、ちょっと思わず本の方読んじゃいましたね。
はい、どんなことなんでしょうか。
これはですね、要は仏滅っていうのは、まあ、単純に考えると結婚式挙げる人が少ないじゃないですか、
はい、
で、人数少なくて、で、安い、
はい、
貸し切り状態でできると、
はい、
で、こういうですね、まあ、六曜で大安にあげるのいいって言うんですけれども、そういうなんていうか固定観念的な習慣にとらわれず、思考を停止しないでちゃんと得をするようなことをしていきましょうよっていうことですね。これもだから時間というか、まあ、日にちですけどね、この場合、
はい、
やっぱり安いところがいいんじゃないか、得をする方がいいんじゃないかっていうようなことが書かれている章ですね。
はい、なるほど。でね、まあ、まとめますと、時間管理の方法というのはね、効率を追い求めていく方法なんですけども、
はい、
まあ、今の結婚式の例もすごい効率的だと思うんですけども、五道さんが一応強調したいのが、ま
あ、
自分のね、満足という部分なので、効率を上げてさらに自分が満足できる時間を作るために、こちらのね、オーディオブック聞いてみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、
そんなフィービーの生き方は
忘れた、フィービーとカタカナで検索していただくか、
アルファベットで FEBE と検索してください。
はい、いつもの逆ですね。
はい、
はい、というわけで、お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。いやー、今日も多分12時間ぐらい寝ますね。
マジですか。